岩手医科大学命からテーマは水頭症について、脳神経外科学講座非常勤講師の西川泰正先生、ドクター西井です。
はい、よろしくどうぞ。
おはようございます。今週もよろしくお願いします。
もう4週目ですよ。
そうです、まあ、3週にわたって、水頭症とは、まあ、髄液のことも勉強しました、そして診断治療といきまして、ちょっと最後にまとめておきたいこと、水頭症と間違われやすい、
そうなんですよ、
他の疾患も、
はい、よくね、その本当は水頭症なんだけども、まあ認知症だよね、もう年だしなんていうふうに、そういう結論に至ってしまってる方もまあ少なからずいらっしゃって、でもまあ水頭症による認知症とかであれば、治療すれば治る可能性があるっていう話までは先週までしていたわけで、はい、じゃあその他の認知症と絡みのその他の疾患って何なのかっていうことをちょっと最後にまとめておきたいなっていうふうに思ってます。
お願いします。
でまあ、有名なのはアルツハイマー病とかですね、あと、まあ、脳血管性の痴呆症とかですね、認知症ですね、あとは、まあ、加齢によるですね、脳の萎縮っていうこともやっぱりあると思うんですよね、で、まあ、よく言うそのアルツハイマーが主体の方っていうのはですね、どちらかというとその歩行っていうのはですね、比較的初期はまあ保たれてるんですけども、まあ、注意散漫とかですね、二重課題といってて2つのテーマをこう与えるとそれがどうもうまくできなくてというね、お買い物でちょっとお釣りがちょっとうまくこう払えないとかですね、そういうふうなことでいわゆる認知の方が主体になってくることが多いんですね、で、まあ、あと脳血管性の場合はやはりまあ脳梗塞の跡とかそういうもので麻痺があったりとかですね、小脳の症状が出たりのね、まあ、言うなれば歩き方の左右差っていうのが出ることがあるんです、麻痺側のね、それは一つの見極めになりますよね。であとはまあそのパーキンソンとかね、そういういわゆる変性疾患によると、まあ、同じ小刻みなんですけども前傾といってこう体を前に腰を曲がらせて、あとこうすくんでしまったりとかっていう風な症状が前面に出やすい、でもこれは特発性の正常圧水頭症とかでもちょっと起こり得るものなのでちょっと見分けはつかないんですけど、そこで先週まで話してるのはタップテストとかですね、あの脳室の拡大の有無とか、パーキンソン病だと脳室の拡大は基本的にはないですので、そういうところで、まあ、見ていくということがあります。
タップテスト、あの髄液を少し
抜いて、髄液を腰からちょっと抜いてみて症状を改善する、その小刻み歩行なのかというふうなところで見極めていくという方法も大事です ね。
抜いた後に歩きやすくなれば、治療が効くんだなっていう可能性のお話でしたよね。
であとはもう転び方の、まあ、転倒のパターンによってもですね、いわゆるその加齢性のものであったりとか正常圧の水頭症でまたちょっと違いがあってですね、まあ、正常圧の水頭症の場合はつまずいて転ぶというよりはバランスを崩れて転ぶというふうな転び方がすることが多いんですね、まあ、方向転換中に転んでみたりとか歩き始めによろめくとかですね、あと後ろ向きとか横方向への不安定さがこう目立つようなことで、まあ、本人的には足が出なかったとか体がついていかなかったとかっていうふうな、なんかつまずいてとかじゃないんですよね。バナナの皮で滑って転んでるわけでもないということなんで、脳萎縮の場合、まあ、高齢者の方でね、脳みそがこうだんだんこう萎縮していって機能低下が起こっているような場合は、まあ、いろんな多種多様な転倒のパターンが多いんですね。段差でのつまずきとか、あと目が見えにくくて視力低下のことで転んでいるとかですね、あとはやっぱ注意散漫、その注意障害や認知低下による危険予測というのがありますね。これこうすれば危ないとか、ね、よくあの足腰悪いのにこう高いところに登りたがるとかですね、脚立に登って落ちちゃったとかね、そういう方も見ますけども、だからどんな場面で転ぶかが一定しないっていうのが、まあ、認知を伴うような脳萎縮の方々には多い転び方、これもちょっと見極めのポイントになりますよね。あとおしっこですね、尿失禁するっていうのがその正常圧水頭症ではあるって言ったけども、正常圧水頭症の尿失禁の場合はですね、急にしたくなるけど間に合わないんですね、切迫性ってやつですね、トイレが近いとかね、急に我慢できないとか、そういうことで失禁しちゃうと。だからまあ本人は尿意を自覚してるんだけど我慢ができないって、こういうのが水頭症に伴う尿失禁、そのまあいわゆるまあ脳萎縮に伴うような変性疾患による尿失禁は何かというと、まあ、こういう場合はやっぱり我慢できないんじゃなくてトイレの動作の段取りが悪くて、要はその場所がわからないとかですね、 失禁しちゃうのもちょっとチャックの上げ下げがわからないとか、男性の場合とかね、そういうふうなことで、要はその段取りですね、トイレの段取り、これが悪くて間に合うんだけどもうまくできないっていうふうなことの場合の尿失禁もある。まあそれにはですね、まあもちろん尿意の認識が低下する、本当おしっこすごくしたいんだけども、そのちょっと本人はピンときてなくて、ああ漏れ出たっていうふうなこととかですね、そもそもじゃあトイレに行こうかという判断が遅れるっていうことにつながるわけですよね。もちろん服がねうまく脱げないとかまくれないとかっていうようなこともやっぱりあって、これはやっぱり正常圧ではなくて認知の方かなっていうふうな尿失禁なんですね。あとはまあ認知にもいろんな認知ってありますけど、どんな認知が落ちやすいかということなんですけど、正常圧の水頭症、まあ手術で治るかもしれないよといったものの認知症にあるのは、物忘れというふうな認知のそのパターンよりも、まあ注意とか処理速度、段取りですね、これ前頭葉が関係しているようなものなんですけど、それが落ちやすいんです。まあよくある訴えとしては反応が遅くてぼーっとするとか、同時に2つのことができにくいとかですね、段取り悪い、やる気が落ちたように見えるとか、そういうようなまあ認知の処理能力、処理速度、そういうのがちょっと低下してくるような認知のパターン。で、これはタップテストとかするとですね、少しずつ改善してくるっていうことが見られる。じゃあ、まあ、アルツハイマー病を代表されるような脳の萎縮、まあ、いわゆるこの加齢の変性疾患という場合は、やっぱりその初期からですね、エピソード記憶障害っていうんですけど、これ最近の出来事を覚えられない。それが目立ちやすいんですね。同じ話を繰り返してみたり、物の置き忘れですね、あとは約束や出来事そのものが抜けちゃうとか、そういうふうなこととかですね、また進行してくると、まあ、失語とか失行と言われるような、そういうね、もっと深いいろんなその高次脳機能が落ちてくる、見当識が悪くなってきたりとかですね、そういうものがあります。で、歩行障害とか尿失禁というやつはですね、正常圧水頭症は比較的早期に歩行障害、尿、そして認知って順番で出てきやすいんですけども、はい、アルツハイマーとかその脳萎縮の患者さんは歩行や尿は後期に目立つことが、最初は認知の方が先に出てきちゃうということが特徴です。あとはまあ画像ですね、いいですか、一気にいっちゃうけど、画像というのはですね、まあ正常圧水頭症の場合はですね、まあちょっとこう特徴的なですね、脳全体がこう水が溜まってますから、脳室も大きくなってはいるんですけども、脳のシワにもですね、てっぺんと脇とでちょっとシワの広がり方がちょっとね、独特なちょっと特徴的な広がり方をするっていう風な特徴もあるんですね。これはね、ちょっと画像を見なきゃちょっと分かりにくいので、この特徴的なということでちょっと今日は今そこまでにしておきますけども、まあ見ればちょっとあれ、これ正常圧っぽいなっていうふうなちょっとパターンっていうのがあるもんなんですよ。で、まあ脳萎縮の場合は脳室だけじゃなくて脳のシワ全体も痩せ細ってますから、スカスカって言葉悪いけどね、全体が痩せてますから、ただ頭蓋骨の中の容積は一緒なので、水が多く見えるけど、相対的に水が多く見えてるだけで、実は脳が萎縮してるだけなので、脳のシワも広がってる、全体的に広がってる、そういうふうな特徴もあるっていうことですね。
なるほど、
一気に言ってきましたけど、まあ、そうやって、まあ、実は他の認知症とも画像だけじゃなくて症状からもあれちょっとこれはアルツハイマーともちょっと違うかなっていうところは、実はよく見れば気づけるところもある話です。
画像以外の部分では、本当に丁寧に見ていかないと、似ているがゆえに、
分かんないですよね。
分かんないですよね。
ですからちょっと最近物忘れとかね、そういうものもちょっと増えてきたんじゃないのということが疑わしいなというふうに思ったならば、まずやっぱり医療機関をちょっと受診してみて調べてみるということが必要かなと思います。だから年出しとかね、そういうふうにして決めつけるのではなくて、専門家でもですね、なかなかその症状だけ見て あなたはアルツハイマーですねとかすぐには分からないことも多いので、やっぱりその画像検査も絡めて総合的に判断するっていうことがすごく大事ですよね。
なるほど。まあでも大体はその世代に入っていくと病院に行きたがらない世代だったり、で家族もそのまま放置しておいたりっていうことで、
そうですよね。
でも先生のお話を伺うと、いやいやいや治療してあげたら症状が落ち着くっていう方もいるっていうね。
でもまあみんながみんなね、その正常圧水頭症ってわけではもちろんないわけですから、脳の萎縮からくるような認知機能の低下だったり、それは実際人口的には多いと思います。なのでまあ 可能性としてでもそういうものがあるっていうことを分かっていただいて、気になるならまずは1回受診してみて、あ、でもやっぱりそれは認知症だったんだねっていうふうな結論になることも多いと思いますけども、まずは決めつけないで調べてみるってことは僕は大事じゃないかなと思います。
いや、そうですね、うん、なんで来たのとは絶対言わないわけですね。
もちろん言わないですよ、それはね。でもどんな症状が最近目立つのっていうふうな感じの、そういうことはよく聞いてはいますよね。
じゃあ、まあ決めつけないで諦めないで、気になったら受診していいという、うん、
そういうことです、
はい、ドクター西、はい、もう4週目になりましたけれども、
あっという間でした ね、
ねえ、この水頭症について、うん、親御さんであったり、うん、ご家族であったり、うん、または高齢者であったら介護する方、うん、一緒に住んでる家族とか、うんうん、早く気づいて診断治療に結びつけるにはどうしたらいいのかなっていう気になって伺いましたけど、うん、そうですよ
ね、もちろんその専門家でもちょっとね、その見ただけではわからないこともあって画像検査とかっていうのが必要だって話もしながらも、やはりちょっとこの普段一緒に暮らしている家族だからこそその違いというのが気づきやすいようなものとして、やっぱり歩き方が明らかにちょっとここ数ヶ月で悪くなってきたよねっていうような場合は、ちょっとまあ注意して、水頭症って存在も頭に入れてちょっと、まあ、病院受診してみようかというふうなきっかけにしてもらえばいいかなと思うんですけども、まあ、特にね、その、まあ、何度もこの4週間でお話してきましたけども、水頭症っていうのはこのお水が急激にたまるものと徐々にたまるものっていうのは2つあってっていう、大人の場合ね、その急激にたまるやつは命に関わるっていうことなんですけど、まあ、後半よく強調して言ってたのは、徐々にお水がたまって、圧は正常なんだけども、水がたまってると、の水がたまってるがゆえにいろんな悪さをしてくるっていうふうな病態、正常圧水頭症ってことをメインにお話してきましたけども、この正常圧水頭症っていうのは歩行の悪さと認知機能の低下と、あとはまあおしっこがね間に合わなくてお漏らししちゃうというような尿失禁ですね、これをまあ代表的な三兆候とかっていうんですけど、そういうふうなものっていうふうに、みんながみんなそうというわけではないかもしれないけど、一応代表的なものはこの3つって言われてるんですよ。その中でも歩行がやっぱりどうも最近歩き方おかしいよねっていうところが最初に出てきやすい症状って言われてて、それの典型例っていうのが小刻み、すり足、あとは歩幅が狭いとかですね、あと床に足が張り付くような感じで踏み出しにくいというの訴えも聞かれたりもします。あとはまあ立ってて転ぶんじゃないですね、こう方向転換するときにバランス崩しやすいっていう、そういう転び方というか転びそうになり方というふうな方向転換が苦手になるという場合、あとはその足小刻みだと段差を越えなくて転んだりということはもちろん起こるわけですけども、その段差でうまくいけないから段差の前ではちょっと足がすくんじゃうとか怖いとかですね、足が出にくくなるっていうふうな、そういう歩行の悪さっていうね、だからちゃんと歩けてたのに、なんかここ 1,2 ヶ月で急に何か歩き方悪いぞっていう場合は、ただ認知とかはまだそこまでね低下してないうちは歩き方の変化ということで、実はちょっとご家族はおかしいぞって思っているってことはある。診察しててもですね、いつ頃からどんな症状出てるのって、ね、本人はだいぶこうちょっと認知が落ちてきたりして病院に来る場合が多いので、ご家族大体覚えてます。なんか最近あ転びやすくなってとか、普段はよくね畑にもちゃんとスタスタと行ってたのに最近行けなくなったとか、そういうようなね、あやっぱりちゃんと見てるんだなとというふうなことでもあります。
でしかもその治療して効果がある場合もあるということですもんね。そうですそうです。
水頭症の場合はまず水を抜いてみて、それで効果があるかどうかを見て、効果があるならば手術をしましょうというような話になってきますね。はい。